聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書14章15節から17節までです。14章15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。口語訳聖書でお読みいたします。もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないのでそれを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。先週はコヘレト12章前半から、神に支えられる人生の素晴らしさについて学びました。今週は2000年前の宇宙の外側から地上の信じる方々の上に神の霊が下ったペンテコステの出来事を記念してヨハネ14章より学びます。世の中には残念な人生を歩んでしまう方々の話が多くあります。残念な人生その1、今年2月に出版された宝島新書証言貧困女子という本があります。39名の女性の苦しみが綴られているこの本に、福岡県在住のシングルマザー38歳の方の記事が載っております。母一人子一人、年収は150万円ぐらいです。東京の有名私立大学を卒業し、都内の国内の大手電機メーカーに就職。そこで自社製品のプロモーションを手掛ける広報部門に所属された。年収は800万円くらい。30歳で結婚、すぐに子供が生まれた。子供が5歳になった頃、東日本大震災が発生した。そこから夫婦で取り憑かれたように原発問題や食の安全について勉強を始めた。田舎で子供を育てつつ安全な食事でのびのびと育てようと決意した。古民家を借りたものの、ネズミやナメクジが出てきて都会育ちの彼女を苦しめた。手軽な農作物ということでジャガイモ作りを始めたが、鳥に食べられて全滅してしまった。甘くない田舎生活、しかも都会に比べて退屈だった。夫は太陽光パネルの営業の仕事を始めたものの、ノルマがあまりにもきつくてすぐ辞め、仕事と称して出かけた先は風俗であった。移住から1年も経たずに離婚し、東京に戻るにもお金がない。孤立無縁と貧困に苦しんでいるという方です。 残念な人生その2。大学受験に関して数年前に100万部のベストレセラー売り上げを記録した通称ビリギャルと呼ばれる方に関する本があります。低学力に苦しむ悩む女子高生の涙のチャレンジの物語が後に映画にもなって全国で一世を風靡したと思います。大学受験まであと1年半という高校2年生の夏、小学校4年生ぐらいの学力しかなかった立花さやかさんという方が何回も停学処分を受けて、成績ももちろん学年でビリ、金髪のに髪を染めたという女性の物語でした。本来であればエスカレーター式に大学に上がれる高校だったのに、内部進学の推薦を受けることができずに外部の大学を受験することを余儀なくされて塾の扉を叩いたというところから始まります。高校2年生の当時、日本地図を書きなさいと言われると大きく丸を書いたという人物でした。地図の上が北で下の方が南だという基本的な知識さえ持ち合わさず、6歳下の妹にバカにされて東西南北っていうのをこう紙に書いて壁に貼ったんですけれども、その努力も虚しく東と西を逆に書いて覚えてしまったという始末です。聖徳太子を聖徳太子と間違えて読んで女性だと勘違いをしていたそうです。英語に至っては強いという意味のストロングを日曜日だというふうに訳してしまいました。学校の先生からは人間のクズだと罵られて、問題児の典型としての毎日を歩んでいたのですけれども、塾に通ってたった1年半で名古屋金城学院高校から全国の高校生が憧れる慶応大学の総合政策学部に合格を果たしたという話です。本人と同様に偉かったのはお母様の立花心さんという人物です。でお母さん心さんのおじい様にあたる方は戦中に特別高等警察の刑事をされていたという方で、一族はもともと明治時代の貴族でした。戸籍には戦中まで、花々しい族と書いた家族というふうに国籍に記される方々でした。江戸時代でしたら士農工商の4階級があったわけですけれども、明治時代になると皇族、華族、士族、平民の4階級でした。そしてその華々しい族、華族はさらに5つに分かれていて、高校博士団ということで、公の公爵、僧侶の公爵、伯爵、子爵、男爵の5つの爵位までがあったという時代です。でこのビリギャルのお母さん立花心さんはのさらにそのお母さんはですね、その特攻警察の刑事のご令嬢でした。で兄弟がたくさんいたそうです。その心さんのお母様のご兄弟で、まあおじやおばということですけれども、世間から羨まれる素材の持ち主、絵に描いたような恵まれた家族だったそうです。でやっとここから残念な人生の話になるんですけれども、その心さんのおば様は全国区でのミスなんとかという大会で優勝し、学歴も素晴らしくスタイル抜群、容姿端麗、才色兼備 の美女だったということで、資産家と結婚しては派手な消費生活で相手を落ちぶれさせる、お金がなくなって離婚するというのを繰り返して、万年金欠病だったようです。それで心さんのお母様のところに、つまりその妹のところにやってきて、片木の生活を守るその妹からお金を無心するというのを習慣にしていたと、そういうおばさまだったそうです。心さんのおじさまは運動神経抜群で高校野球のスター選手だったそうです。しかし才能の出し惜しみをして、プロ野球から入団を誘われたにもかかわらず全て断って、お金もないのに大学に行こうとしたそうです。どこにお金があるかというと、その心さんのお母様の嫁ぎ先が資産家だということが分かって、おじさまは両親と結託してその資産家に借金の申し入れをしに行ったということだそうです。それで心さんのお母様は蒸発する以外に相手の家を守ることができないということで、出奔し離婚しさまよったということでした。スポーツ万能のおじさまは野球界から見放されて落ちぶれて人生を棒に振ってしまったということです。他人が羨むものをたくさん持ち合わせていたおじさまおばさま方であったのに、一族がもう没落した貴族であるという現実を受け入れることをせず、過去の栄光を追い求めて皆若くして亡くなっていったということです。親が悪い、隣近所が悪い、職場が悪い、学校が悪い、友達が悪い、そんなふうにしか考えられなかったおじさまおばさまだったということです。ビリギャルの母心さんはそんなふうにおじさまたちのことを、おばさまのことを回想して、これは子育てに生かさなければいけないというふうに心に刻んだそうです。夫との関係が冷え切っていた頃に、娘が中学生高校生になっておりました。それで、冷え切った夫婦関係の中にあった親の中に置かれた子供で、特に夫はスパルタ式に教育をするという方だったので、お嬢様は完全にぐれてしまって学校で問題児となって、大学にそのまま行くことができなくなってしまった。しかも 学力が小学生並みだったということで、大変な最中にあったわけですけれども、それでも心さんは、お母様は娘を捨てるということはなさらず、突然そのお嬢様が塾に行って帰ってきたら、日本地図イコールまん丸という知識しか持ってない娘さんが慶応大学に行くんだと言い出したときに、娘の決意をお母様は全力で応援することにしたそうです。残念な人生その1というのは、都内に住む恵まれた夫婦が十分な計画や準備もなく、福岡の田舎への移住を思いついて、現地での周辺農家の支援も得られずにそのまま失敗していったという例でした。残念な人生その2は、特権階級のプライドを捨てることができず、天から与えられた良いものを周りの方や社会のために用いる喜びも知らず、すべてを失って死んでいったという例でした。いずれも悪い例、サタンの罠にはまった典型的な事例ではないかと思います。もし宇宙の外側から注がれる神様の霊を受け取ることができていたならば、その誰もが180度異なる人生を歩めたに違いないと悔 悔やまれて仕方がありません。ヨハネ福音書14章15節は次のように記しています。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護士を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。文語訳で読みます。何じらもし我を愛せば我が戒めを守らん。我父に子案、父は他に助け主を与えて常しえに何じらと共におらしめたもうべし。もし万物の作り主イエス・キリストを大切にするのであれば、主イエスの教えを戒めを守ることであろうと言っています。一般的にも誤解されているかもしれませんが、キリスト教というのはまず教えが先にあったわけではありません。キリスト教は教えが出てくる前に永遠の命をくださるイエス・キリストという神が先にあったという宗教です。キリスト教は勉強に本質があるのではなく、救い主イエスとの出会い、関係づくりに本質があります。もし主イエスとの関係を良いものにしたいのであれば、その教え戒めを君たちは守るのであろうに、というふうにイエス様がおっしゃっています。私たち地上の人間がイエス様を愛しているのか、大切にしているのかどうか否かというのは、私たちが聖書の教えを守っているかどうかで判断できるという意味です。実はキリスト教を教会自身が、キリスト教教会自身が誤解している面があります。大いに勘違いしている面があります。実際のところはキリスト教というのは徹頭徹尾庶民の宗教です。それなのに日本の教会は学者の宗教、知識の宗教、輸入宗教に変えてしまったという面があります。本質から逸脱しているのです。聖書の教えは勉強を深くするとその意味が分かって実行できるようになるものではありません。たとえ勉強はちょっとしかしなくても、イエス様を愛するがゆえに聖書に書いてある通りのことを実行すれば、聖霊なる神様の力でその御言葉の意味が深く分かるようになるという単純な宗教だったのです。勉強すれば分かる宗教ではなくて、素直に受け止めてやってみれば分かる、それがキリスト教であり、それが聖書なのです。そのことがヨハネ14章から分かることです。どうして勉強に走るのかというと、聖書の教えを本気で信じていないからです。単純な人間ほど祝福される、それがキリスト教の本質だと思います。ところがそれを素直に行うということがなかなかいろんな理由でできないので、教会に通う私たちでさえ周りの人たちの目を気にして働きを頑張ってしまうというようなことも起こります。それに対して本当にイエス様の愛に打ちのめされて、この方に心から従いたいと思った方々は、 人の目ではなくてイエス様との関係に心を配ります、砕きます。それで人が見ていないところでも聖書の言葉をそのまま守ろうと心底思うものです。勉強熱心でも聖書の教えを守ることに怠惰な教会が生まれてしまうことがあります。クリスマスやイースターは派手にお祝いをしてさまざまな活動に積極的に取り組むものの、教会員同士お互いを許して支え合うということについては冷え冷えとした教会というものが起こってしまいます。他方で派手ではないもののイエス様の十字架の御業に感動してイエス様につき従おうと努めて御言葉を握って お互いが罪人で足りない者たちなんですけれども、それを承知の上で支え合うという温かい教会も他方で生じております。そのような派手ではないけれどもお互い支え合う、そういう群れはイエス様が父にお願いして使わせていただいたもう一人の助け主、聖霊なる神の御臨在を感じて御霊に導かれたまま歩みを進める、そういう群れになります。ゆっくりだが確実で揺るがない、そういう教会になります。なんじらもし我を愛せば我が戒めを守らん、我父に子案、父は他に助け主を与えて、とこしえになんじらと共におらしめたもうべし。イエス様を愛するがゆえにその教えを守ろうと努める人に、イエス様が父なる神様にお願いをしてもう一人の助け主を送っていただく、でその方と永遠に一緒にいられるようにしてくださる。イエス様を愛する人は宇宙の外側から注がれる御霊の力によって神様と通過の関係にさせてもらえるというのです。このような約束にもかかわらず、その御霊なる神をなかなか感じられないという方もいらっしゃいます。その最大の原因はちゃんとした指導を受けられなかったからかもしれません。キリスト教会に一番大事なのは勉強ではなくてイエス様のとの関係づくりである。それは御言葉を守るかどうかで試される。しかし明治初期キリスト教の原点と思われる日本宣教においては、キリスト教の流れは教会からでなく学校から出発したと言えなくもありません。西洋の進んだ知識や技術をいち早く日本に取り入れようという機運の中で、キリスト教はアメリカからまたヨーロッパから近代化に付随するおまけのような形で日本に入ってきました。西洋人が教える学校に通って知識を取り込むうちに、聖書に触れて教会で洗礼を受けるという確固たる流れが明治時代にはありました。特に明治時代、江戸時代と 女性に対する教育がないがしろにされていたために、宣教師たちは女子教育を盛んに起こしたわけですけれども、その学校において御言葉と主イエスに出会うという方が多くいらっしゃいました。学校教育で感化されて洗礼を受けたわけです。教会の家庭的で温かい交流とか聖霊の感動を受けて涙する体験によって洗礼を受けたわけでは必ずしもありませんでした。ですから日本では教会というのが 家族同士が集まって支えるというような心の交流の場というよりは、いい子ちゃんを育てる学校のような場になっていったということなのです。内実よりも形式が重んじられる傾向にありました。生活から喜びが抜け落ち、勉強をはしっかりするものの、お互いの関係が冷え冷えしたとしてもあまり問題にならないということも生じ得ます。しかしイエス様との関係づくりを第一と捉える群れも中にはあります。そういう群れでは日々の静かな祈りの時、また聖書を読む時間が楽しみとなり、また教会で献金をすることが喜びとなりました。聖霊なる神様に導かれると優先順位が逆転するということが起こります。私たちも創価教会ではとにもかくにも肝心要のイエス様との関係づくりを大切にしていきたいと願います。ではそのイエス様の教え、戒めを実行するというのは例えばどういうことか考えて一例を挙げますけれども、イエス様の教えが詰まったこの聖書には互いに愛し合いなさいと書いてあります。兄弟を憎んではなりませんと書いてあります。互いに相手の悪口を言い合ってはならないとも書いてあります。昨日妻から教えられたんですけれども、悪口を言う習慣がある人というのはその人本人の人生を台無しにするだけではなくて、子々孫々家族みんなの人生をもぶち壊しにしうるということを教えてもらいました。確かに親が家で人の悪口ばっかり言っているような家庭では、子供も周りの人たちの悪口を盛んに言うようになります。家の中だけにとどまらず、学校や職場でもそういうふうになります。私もそうでありますけれども、そのような大人が、そのような子供が結果的に神様と人とを傷つけ怪我してしまう。相手の良いところ、神様がその相手を通して自分に良いものを注ごうとされている、そういう祝福に気がつかないのです。自分がうまくいっていない理由を自分でなくて他人の落ち度に求める習慣が身についてしまいます。愚かなことですけれども、これが大方の人間の現実ではないでしょうか。親が悪い、近所が悪い、学校が悪い、友達が悪い、もちろんそれはそういう面もあるでしょうけれども、所詮この地上は悪霊サタンの強い影響力のもとにありますから、完璧なものなど何もありません。みんな罪を犯して、私たち一人一人が罪人にすぎません。そういう中で万物を作られた主イエスは、そういう不完全な周りの人たちを用いて私たちに祝福をもたらそうとしてくださっています。総理大臣の悪口を言うことは簡単ですけれども、そういう頼りない人をも通して神様は私たちを実際に祝福してくださっています。でも文句ばかり言う人はそれが目に入ってきません。人間は神様のご栄光を表すものとして神様がお作りになりました。その人間の悪口を言うというのは神様の祝福を拒絶することであり、神様を汚すことでもあります。でこういう原理原則は頭で理解するのは簡単ですけれども、それだけで実行できるようになるものではありません。体で学ばなければならないからです。聖書というのは座学で力を発揮するものではなくて、それを愚直にやってみるときに力を 発揮するものです。でやってみるときに神様は喜んで聖霊の力と知恵を私たちにくださるのです。なんじらもし我を愛せば我が戒めを守らん、我父に子あん、父は他に助け主を与えて、とこしえになんじらと共におらしめたもうべし。冒頭の残念な人生その2の方々は、自分がうまくいかないのを他人のせいにしてしまった実話です。絵に描いたような素敵な家族でしたけれども、イエス様を知らず、イエス様の教えを無視し、当然ですけれども聖霊の油注ぎを受けることもできず、一度道を誤っていただいた良いものをドブに捨て、自分たちは破局を迎えるという残念な人生を歩んでしまいました。また残念な人生その1の女性は、聖霊なる神様から知恵さえいただくことができたなら、たとえそうでなくても田舎暮らしのいろはを事前に知って、周囲の農家と良い関係を築くことさえできていたら、孤立無縁の貧困生活を避けられたかもしれません。天地を作られた主イエスは今天国にいらっしゃいます。その代わりに主イエスは父なる神にお願いをして、聖霊なる神を信じる者すべてに使わせてくださいました。14章17節の通り、その方は真理の御霊でいらっしゃいます。真理の御霊、神様の目からご覧になって、何が正しくて何が誤っているのか求める者に、その真理の御霊が惜しみなく教えてくださる、そういう方です。しかもこの世のあらゆる学問を、人間のあらゆる常識を超越した形で、超越する知恵を私たちに惜しみなく与えてくださる、それが真理の御霊です。私自身が明日以降の身の処し方をどうしたらいいのかわからないということがあります。わからないときには必ず静かな祈りの中で、この真理の御霊にどうしたらいいのかと相談するようにしています。20年間これ一本でやってきました。仮にその答えが周りの人たちから、また自分自身においても理解不能な答えであったとしても、ぜひ従いたいと願っています。真理の御霊からのお答えが神様からの知恵であり、人間の知恵や常識を超越する最も確実な答えであるということを信じているからです。なんじらもし我を愛せば我が戒めを守らん、我父に子あん、父は他に助け主を与えて、とこしえになんじらと共におらしめたもうべし。これは真理の御霊なり、世はこれを受くることをあたわず、これを見ずまた知らぬによる。今朝は2000年前の宇宙の外側から信じる人の上に神の霊が下ったペンテコステの出来事を記念して礼拝を執り行っています。救い主イエスを愛し、その掟戒めを守ることで、ぜひこの素晴らしい御霊の助けを体験していただきたいと思います。万物の根本である神様の知恵に、またその力に触れることで、これまでとは違ったさらに一層実り豊かな毎日を過ごしてほしいと思います。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。 私たちは聖書は勉強すれば分かるようになってスムースに実行できるのではないかという期待を、誤った期待を抱いておりました。しかしそれが間違いであることに気づきました。神様、どうぞ私たちに、イエス様を愛そうと心に決めた私たちに、御言葉を実行する御霊の力を授けてください。また人間のあらゆる知恵を超越する御霊の知恵を注いでください。全世界が新しい武漢から出発したウイルスに苦しむ中、どうしたらこれと共存していくことができるのか、あなたからの知恵を私たちは待っています。いただいた知恵をもって新たな社会を若い世代とともに築いていくことができますように、世界のキリスト教会を用いて、どうぞあなたの御栄を表してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。